それでは、時を知ると題しまして、シリゾ先生から御言葉をいただきます。
ただいまマタイによる福音書26章の1節から16節までをご一緒にお聞きしました。最初の1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。語るべき言葉をすべて語り終えられた。ここにはそう言われています。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると、そう言われているんですけれども、これらの言葉というのは、ここでは直接に言うと24章と25章に語られていた少し長いイエス様のお話を指している。でそう読んでいいんだろうと思います。ベタニアでイエス様がなさったお話、内容から言うと終わりの日の事柄を教えながら弟子たちがどんなふうでなきゃいけないのかということを教えられた、そういう話です。でこのマタイによる福音書にはイエス様が教えた言葉というのがまとまって語られてくる、そういうところがあります。一番最初が5章から7章の三条の説教と言われるところですけれども、そういうまとまったお話、説教が5つほど載せられているのだ、そんなふうに、聖書の研究者たちは言います。5つのお話が1つずつ語られてくるに従って、イエス様の語っておられることが少しずつ深められて終わりに向かっていくことになります。そしてそういうまとまった話が終わると大抵ですね、イエスがこれらの言葉を語り終えられたっていう結びの言葉が出てくるんです。でこのところもそうなんです。イエスはこれらの言葉を語り終えられたと言われているんですが、ここには特にすべて語り終えた、そういうふうに言われています。ですからこれは実は24章25章の話が終わったということも言われているんですが、それだけではなくて、イエス様が弟子たちに伝えるべき言葉、それをすべて言い尽くされた、そういうことがここに言われているんです。今日聞いている26章から後のところというのは、教えるべきことをすべて教えられたイエス様がいよいよここからゴルゴタの丘の十字架に向かって進んでいかれる、そういうところです。で今までのイエス様が教えてくださった中で一番最後に教えておられたこと、それは愛を行って生きることの大切さでした。自分によくしてくれる相手だけではなくて、周りから顧みてもらえない苦境の中にある最も小さい一人をさえ愛する、でそういう行いというのはすなわちイエスを愛する行いなんだ、イエス様は最後のところでそう教えておられました。そして実はイエス様は今からのところではその愛を身をもって表していかれる、その愛を行って十字架までの道のりを進んでいかれるんです。顧みてもらう資格のないもの、愛される値打ちのないもののためにイエス様は十字架に向かっていかれます。2節のところでイエス様はそのことを弟子たちにはっきりとおっしゃるんです。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である、人の子は十字架につけられるために引き渡される。イエス様はここで間もなく杉越の祭りがやってくる、そしてご自身は 十字架につけられるため引き渡されるのだ、そういうふうにはっきりおっしゃるんです。イエス様がこの先起こることをはっきりと知っておられたということは、私たちにとっては大変不思議なことです。この時点では実はイエス様ご自身だけが杉越の祭りの前にゴルゴタの丘に十字架が建てられ、そこにご自身が貼り付けにされるということをご存知だったんです。十字架のことを知らなかったのは弟子たちだけではありません。実はイエス様を貼り付けにした人たち、祭司長たちや長老たちといったイエス様の敵側の人たちもです。まさか次の日に十字架が建てられイエス様が貼り付けにされるなんていうのは、分かっていなかったんです。ちょうどイエス様が弟子たちに杉越の祭りの前に人の子が引き渡されるのだとおっしゃった、それと同じ頃に別の風景、別の光景が3節以下に語られていきます。そこでは祭司長たちや民の長老たち、これはサンヘドリンと言われるユダヤの最高法院の議員たちを指しますけれども、その最高法院の非公式の会合が大祭司の館で行われていたんです。でそこではこの人たちは何とかして計略を用いて秘密裏にイエス様を闇に葬ってしまおう、でそういう相談をしています。ただし今はまずいっていう結論になってるんです。今は杉越の祭りの前でたくさんの巡礼の人がエルサレムに押しかけてきている、だからそんな人たちの前でイエス様を捕らえて殺したりしたら暴動になるといけないから、騒ぎにならないように祭りの間やめておこう、それがひとまずの結論です。つまりイエス様を捕らえる側の人たちはまさか杉越の祭りの前までにイエス様を十字架にかけるチャンスが訪れるなんて思ってないわけです。イエス様を捕らえて十字架にかけた人たちもこうです。しかし実はこの今日聞いたところの一番最後を聞くとですね、イエス様を裏切ったイスカリオテのユダもまさか次の日に十字架が立つとは思っていないんです。ユダはですね、こんなふうに語られています。祭司長たちのところに行ってイエスも裏切る相談をするんですけれども、その後です。16節、今聞いた一番最後の節を聞くとこう書いてあります。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。つまりユダは明日十字架立てられますよっていう話をしに行ったんじゃないんです。イエス様を裏に行って引き渡したらいくらくださいますかって、銀貨30枚って値段がつけられる。ユダはそれを了承して、それならば引き渡してやろう、いい機会はないかなって、この相談が終わった時から狙い始めたっていうんです。でもちろん狙い始めたっていうのはすでに、もうこの晩にイエス様引き渡せるって決まってるわけではありません。ですからユダも実は、次の日にイエス様が、この晩に捕らえられて次の日に十字架が立つとは思っていないんです。大変不思議なことにここに、大変不思議なことがここには語られているように思います。イエス様を陥れその命を奪おうとする人たち、イエス様を裏切ろうとするユダ、この人たちは誰一人としてまさかこの晩イエス様が逮捕されて次の朝9時に十字架に貼り付けにされると思っていない。ところがそういう中でただイエス様一人だけが、まもなく杉越の祭りがやってくるけれども、その前に人の子は十字架につけられるために引き渡されるんだとおっしゃってるんです。貼り付けにする当人たちも知らないのに、裏にいるユダも知らないのに、イエス様が十字架のことを知っておられる。でこれはどういうことか、十字架の出来事というのは形の上ではです、イエス様が裏切られ捕らえられて十字架に貼り付けにされた、でそういう出来事として起こります。でも実はです、イエス様の方は そのことをご存知でいらっしゃって、そのことに向かって歩んでおられるんです。宰相たちや長老たち、あるいはイスカリオテのユダにとってはですね、思いがけないチャンスが巡ってきてイエスも捕らえようとした。そういう意味では即席で計画が練られ、それが果たされるということが起こります。しかしイエス様の方はその同じ十字架の事柄をあらかじめ知っておられて、そのことに向かって歩んでいかれる。つまり神様の計画と人間の計画と2つここには同じ十字架をめぐって計画が遂行されていくということなんです。そして人間はその時のことを知らなかったけれども、イエス様はご存知で十字架に向かって歩んでいかれた。で、実はそこに神様の愛が表されているんです。ふさわしくないもの、そういう人たちのためにイエス様が十字架にかかって身代わりのに死んでくださる。そして人間の罪を神様の前に償って新しい命が与えられるように備えをしてくださる。新しい生活を始めさせようとする神様の愛が実はイエス様の中にあふれて、イエス様はその計画の中を歩んでいかれるんです。で、ところでそういうふうに神様の計画が人知れず進んでいく。で、その時にちょうどこのイエス様を捕まえようとしている企てと、それからユダの裏切りの相談の間に挟まれるようにして、もう一つの出来事が起こったんだって聖書は伝えています。一人の女性の弟子がイエス様の体に香油を注いで葬りの備えをしたという出来事です。大変に美しい記念となるような出来事。しかしそれでいて、なかなか周りの弟子たちには理解してもらえなかった出来事がここに起こっています。6節と7節をお聞きします。さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。で、この香油の出来事は4つの福音書すべてに出てきます。4つの福音書はそれぞれに個性を持って書かれていますが、この出来事だけはですね、イエス様のことを語る上で外すことができない、その点で一致しているわけです。ちょっと聞くと何が重要なのか私たちにはすぐには分かりかねるような気がします。でもそれはそうなんです、弟子たちも分かんなかったんです。だからこの女の人がやったことは無駄なことだってお弟子さんたちは言いました。しかしこれは決して無駄なことではない、イエス様はそう教えてくださいましたし、4つの福音書もそのことに気がついて書き留めているわけです。しかしそれならこの女性の行いっていうのはどういう意味で重要なんだろうか、何が大切なんだろうか、そう思ってこの箇所を読んでおりますと、イエス様が12節と13節でこんなふうにこの女性の行いを語ってくださるわけです。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。この女の人だけが私に葬りの準備をしてくれたんだってイエスもおっしゃるんです。弟子たちの中でこの女性だけがイエス様が間もなく葬られる、そのことに気づいて香油を注いだってイエスもおっしゃるんです。ですからイエス様はこの女の人の行いっていうのはこれからのうち福音が伝えられるところではどこでもきっと言い伝えられるようになるよ、そういうふうに教えておられるんです。で、さてこの女性の行いについて考えたいと思いますが、その前に一つだけちょっと別のことに注意を向けておこうと思います。それは イエス様がこの香油を注がれたときどこにおられたかということです。6節見るとこう書いてあるんです。さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられたときって書いてあります。この出来事は重い皮膚病患者のシモンの家で起こったってここに言われてるんです。何気ないことのようですけれども、しかし実はこのイエス様がシモンの家におられたということはですね、大変これは嬉しいことだろうというふうに思うんです。25章の一番最後、イエス様が教えておられた、口で教えられた一番最後のことは何であったか。それは病んでいる人を見舞い、交わりに飢えている人の隣人となり、またさまざまな苦しんでいる人を助けてあげる、そのこと、最も小さい人にしたことはすなわちイエス様にしたことなんだ、あなた方はそうするんだよって教えておられたんです。イエス様は口先でそのことを教えられただけではなくて、ご自身もまた交わりから弾き出されて、なかなか人と一緒に食事を取ることができなかったようなシモンの家に行って、そこで客になっておられたわけです。主イエスの教えっていうのは、教えって言いますけど、ただ言葉だけ、口先だけのことではありません。孤独で生き悩んでいる人、病んでいる人にご自身が伴って、そしてイエス様との交わりの中を生きるように招いて、どこまでも働いてくださる、そういうイエス様の姿がここに語られているんです。実はこの日がです、もうイエス様が自由に行動できる一番最後の日なんです。このあと夜遅くにイエス様逮捕される、次の日の未明に裁判が開かれ、そして夜が明けるとすぐに形だけの裁判が開かれ、そしてイエス様は十字架に朝9時に貼り付けにされて、3時には息を引き取られます。イエス様が自由にどこかにお出かけになる、それができたのはこの時までなんです。もし自分が今日限りの命だそう分かったら、自分は一体どこに行くだろうか、何をやるだろうか。イエス様はお弟子さんたちに教えておられたように、杉越の祭りの前に私は捕らえられるっておっしゃってます。ですからこの日が最後だって分かってるんです。分かっててイエス様は何をなさったかっていうと、シモンの家に客になっている、シモンとの交わりこそイエス様ご自身が自由にできる中で一番最後になすべきことだと思ってここにいらっしゃるんです。そして実はそういう交わりの中に入れられた人物というのはシモンだけではなかったんです。イエス様に高価な香油を注ぎかけたこの女性もですね、実はそうやってイエス様との交わりの中に生きるようにされた女性の一人です。ここにはただ一人 の, あ の, 女のただ女の人が近寄って高価な香油を注いだ、壺を持ってきてイエス様の頭に注いだって言われてるだけです。この女性の生い立ちや素性のことは何も書かれません。しかしこれ4つの福音書に出ていますから、他の福音書を見るとこの女性がどういう人だったか分かるわけです。ルカによる福音書の7章では、この女性は周りから罪深い女だというふうに後ろ指さされて辛い思いをしていた女性だったって出てきます。周りからつまはじきにされている、で、この女性と交わりを持ったことでイエス様はですね、イエス様こそが軽く見られちゃうほど、この女性は普通は交わりからつまはじきにされていた。ところがイエス様がこの女性を招いてくださって、この女性が私にいいことをしてくれたんだ、そういうふうにおっしゃって交わりの中に入れてくださった、そういう女性です。そしてこの女性は実はですね、ある説教者に言わせると、この時この一番最後の地上でイエス様が過ごしおられるこの日にですね、この女性一人だけが実はイエス様が自分たちの間から取り去られることに気がついていたんだって、そういうふうに言うんです。 そして気づいてたので他の弟子たちが思いもよらないような行動をしたんだってそういうふうに説明をします。この日の夜遅くにイエス様が逮捕される、そして十字架にかけられお亡くなりになる。イエス様ご自身はそのことを知っておられましたけど、弟子たちはそのことを知りませんでした。ところがどういうわけかこの女性だけはイエス様がそうなることに気がついたっていうんです。で、気がついたのでどうするか、いても立ってもいられなくなって家に取って返して、自分にとって何よりも高価なものであったものをイエス様の頭に注いで、そしてイエス様あなたは私にとって何にも変えがたい、本当に かけがえのない大事な方なんですということを大変不器用な形ですけど表した。そしてイエス様はその行いを受け入れてくださって、この出来事というのは私の葬りの用意をしてくれたことなんだとおっしゃってくださったんです。イエス様の頭に香油を注いだことで、この女性はここに言われているみたいに他の弟子たちから大変な非難の嵐にさらされます。なんでこんな無駄なことをするんだ、もったいないじゃないかと言って責められます。しかしそういう中でイエス様ご自身が、いや、この行いには意味があるんだ、これは葬りの準備なんだよと言ってくださったことで、この女性はどんなにか救われた思いになったことだろうというふうに思います。しかしそれにしてもです、不思議なのはどうしてこの人だけがです、イエス様が取り去られることを知ってたんだろうということです。他の弟子たちは今日イエス様が取り去られることを知らなかった。でもこの女性だけはそのことが分かったんです。イエス様に最後が迫ってるらしいことが分かって、どうして気がついたのか。なぜこの女の人が時を正しく知ることができたのか。で、それはイエス様が弟子たちにお語りになった言葉に注意深く耳を傾けることで手がかりが得られるように思います。今日最初の方に聞いた言葉ですが、26章の2節の言葉です。あなた方も知っている通り、2日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。イエス様はそう弟子たちに教えられました。で、この2節の言葉ってちょっと聞くと2つの別々の事柄が言われているように聞こえるんです。あなた方も知っている通り、2日後は過ぎ越し祭であり、つまり間もなく過ぎ越し祭がやってくるよ、過ぎ越しの祭りになるよっていうことをイエス様まずおっしゃってます。で、これは別にイエス様から教えられなくても当時の人なら誰もがよく分かっていることですから、イエス様はあなた方も知っている通りっていうふうに、おっしゃっておられるわけです。ところがイエス様はそれだけおっしゃったんじゃなくて、その後続けておっしゃるわけです。人の子は十字架につけられるために引き渡される。で、こちらは決して分かりきったことじゃないんです。むしろこんなふうに聞かされて、果たして本当にそんなこと起こるんだろうかと思うような言葉です。で、実際イエス様を始末したいって、そういう暗い思いを持っている人たちだって、まさかイエス様が自分たちに引き渡されてくるなんて思ってない、この時点では。ですから、イエス様が、人の子が引き渡されるなんてことが本当に起こるんだろうかって思うような、そういう話です。ところがイエス様がおっしゃったことというのはですね、きっとその通りに実現するんです。あんまり私たちこの言葉を注意して考えたことないかもしれませんが、人の子は十字架につけられるために引き渡されるっていうこの言葉は、これは明らかな受難予告の言葉です。そしてイエス様がご自身の受難を予告する言葉、ここでは特に十字架につけられるためと、はっきり十字架のことまで出てきますが、このご自身の十字架のことを弟子たちに教えられたっていうのは、この時が初めてではありません。この前にも何度もイエスも教えておられるんです。で、マタイによる福音書の記事では少なくとも3度ですね、イエス様が ご自身の十字架を指し示した、そういうところが出てきます。そこはよく惹かれるところなんですね。ですからよくイエス様はですね、三度十字架のことを弟子たちに教えられたんだって言われるところです。ところが実は考えてみると今日聞いているところは4度目なんですね。同じことが言われている。でこれまでの3回のところっていうのをですね、振り返って考えてみると、まず一番最初にイエス様が十字架のことでご自身の受難を予告したのは、ペトロがですね、イエス様のこと、あなたこそ生ける神の子ですって言い表した直後です。でその時にイエス様は弟子たちに、ご自分が十字架にかかるんだよって話し始められます。でその時にペトロはどう行動したかっていうと、そんなことあってはいけませんっていうふうにイエス様を脇にお連れしていさめたんだっていうふうに言われます。つまり弟子たちはですね、初めてイエス様から受難のことを聞かされた時には受け止めることができなかったんです。受け止めきれなかったんですね。そんなことが決してあってはならないって思って否定しにかかったんです。二度目に予告された時はどうだったか、二度目の時にはですね、一度目のペトロみたいに面と向かってイエス様にそんなことあっちゃいけませんなんて言いません。でもマタイによる福音書だと非常に悲しいんだというふうに言われています。ルカによる福音書だと恐ろしくて尋ねなかったというふうに書かれています。表だって反論はしないんですけれども、しかしやっぱり心の中では受け止めてないんですね。イエス様なんであんなこと言うんだろうってそういうふうに悲しんでいる、あるいはどういう意味ですかってちゃんと正すということを恐れてそれ以上聞こうとしない。だイエス様がおっしゃるのはしょうがないけれども、それは私たちとしたら受け取りがたいことだと思っているのが2度目の予告です。3度目の予告でどんなふうになっているか、イエス様は3度目の予告なさったとき弟子たちはどうしたって書いてあるかって、実はマタイによる福音書を読むと書いてないんです。何も 反論もしないし悲しみもしない。でじゃあしょうがないって覚悟を決めて受け入れたのかって、そうではないんです。そうじゃなくても弟子たちはですね、すっかりイエス様の言葉を聞き流しちゃってるんです。で聞き流してることがよくわかるのは、その受難予告のすぐ後にです、ゼベダイの子ヤコブとヨハネがやってきてですね、イエス様あなたが栄光を受けになるときには一人をあなたの右に一人を左に座らせてくださいなんてお願いを始めちゃうんです。イエス様は私はこれから十字架にかかるんだよっておっしゃってる。それなのにお弟子さんたちはちっともその言葉聞いてないんですね。イエス様は栄光を受ける王座につくんだって思い込んでる。王座の右と左に座るのは誰だろうか、ヤコブとヨハネがそう言ったらば他の弟子たちも憤慨したって書いてありますから、他の弟子たちも同じようにです、みんなイエス様が王座につくんだと思っている。つまりイエス様が十字架にかかるって何度も何度もおっしゃったように、弟子たちはですね、そのこと最初拒否反応を示したけど、そのうちにそれを聞き流すようになって、イエス様のことはまるきり受け入れてないんです。そして今日聞いているのが4度目の言葉なんですね。もうあさって杉越の祭りがやってくるけど、その前に私は十字架につけられるよ。弟子たちは反応してるか、やっぱり反応してないんです。つまりここでもイエス様の言葉は聞き流されている。まさかイエス様がおっしゃるように今日明日中にこのことが実現してイエス様が十字架につけられたため引き渡されるなんてことはないだろうと思って聞いてるわけです。大方の弟子はそんなふうにイエス様から親しく御言葉を語り聞かされているのにもかかわらずその言葉を受け止めない。それは何でかっていうと、自分にとってそういう将来になってほしくないからです。自分の望むことと違うからイエス様の言葉でも聞こうとしないんです。ところがそういう中にあってこの女性の弟子だけは違うんです。イエス様の言葉はきっと実現するとそう思ってた彼女はですね、おそらくこの2節の言葉に大いに動揺させられ、うろたえるんです。イエス様が十字架につけられるため引き渡されるんだ、 もしそのことが本当に起こるんだったら大変だ。私のもとからイエス様がいなくなってしまう。でそうするとそのイエス様に何かして差し上げられるのはいつか、今しかないわけです。いつやるんですか、今でしょ。大変不器用な仕方ではありますけれども、この人がイエス様の頭に香油を注いだというのはまさにこの時しかないんだと思ったからです。でところがこの 女性の弟子のそういう必死な思いというのは他の弟子たちにはさっぱり分かんないわけです。何をこんなもったいないことしてるんだと言って叱られてしまいます。仮に他の弟子たちにしてもです、もしもこの女性が考えたみたいにイエス様とお会いできるのは今日が最後だ、明日はもうないんだ、そう知っていたならば、おそらく弟子たちの態度は少し違ったものになってただろうというふうに思います。でも弟子たちは実はイエス様と一緒にいながらですね、最後の最後まで自分が聞きたいことしか聞こうとしてないんです。イエス様が自分たちの間から取り去られる、これは弟子たちにとってはもちろん嬉しくない、聞きたくない話です。ですから聞き取ることができないんです。イエス様はそういう弟子たちのために十字架に向かっていかれるんです。神様が御言葉をかけてくださるのはなぜか、私たちにも御言葉がかけられていますけれども、どうして私たちに聖書が与えられて聖書を通して御言葉が語りかけられるのか、それは神様が私たちとの交わりを非常に真面目に大事に考えて持とうとしておられるからです。神様との交わりの中をあなた生きていきなさいって、そう思ってくださって御言葉をかけてくださってるんです。ところが私たちは、ここでの弟子たちもそうなんですが、ここでの弟子たちだけではなくて、おそらくここにいる私たちもそうだろうと思うんです。聖書を読むときによく分かる話と分かんない話がある。そして分かんない話はしょうがないってどっかで思っちゃうんですね、分かんないんだからって思ってそのまんまになってしまいます。神様が聞かせようとしてくださっている言葉を私たちはなかなかですね、本当にその言葉に、心を向けて、そしてそれを受け取ろうってできないようなところがあるんです。神様の御言葉を聞かないで生きるということは神様から離れていくことになりますから、私たちは神様に従わない歩みをしていってしまう。そういう意味ではせっかく神様が私たちを招こうとしてくださったのに従うことができない、それが実はこの時の弟子たちの姿でもあるわけです。弟子たちはもうちょっと自分たちに分かるやり方ならば、理解できると思っています。それはこの女の人が高い香油をイエス様の頭なんぞに注がないでです、高価に売ってそれを貧しい人に施したらいいじゃないか、それがイエス様の教えだって思ってるわけです。貧しい人に、愛を注いであげなさい、顧みてあげなさい、困ってる人たちのためになることをしなさい、そのためにあなたが持ってるその香油を高価なお金に変えて、そしてその人たちに、施してあげたらいいじゃないか。弟子たちは弟子たちなりにイエス様のおっしゃった言葉を、分かったつもりになってですね、そしてそこのあり方からこの女性のやってることが違うっていうふうに、考えて非難をしていくわけです。しかし実はイエス様は、貧しい人はいつもあなた方と共にいるけれども、私はいつも共にいるんじゃないんだ、私との交わりに生きることがとても大切なことなんだ、そしてこの女性はそのことを表すために高価な香油を捧げてくれて、そして香油を注ぐというのは、イエス様の亡骸に、香油を塗るのと同じようなことがあって、葬りの準備に、当たってくれているんだ、そういうふうにこの女性の行いを、取り上げてくださったわけです。もちろん女性からすればですね、葬りの準備だと思って香油を注いだんじゃないだろうと思います。あなたは私にとって本当にかけがえのない大事な人なんです、だからあなたのためだったらこれは惜しくありませんって、そういう思いで、あまり深く考えずに香油を注いだんでしょうけれども、イエス様はそれを、それは葬りの準備なんだというふうに取り上げてくださっているわけですね。 私たちが礼拝を捧げるってどういうことなんだろうかというふうに考えさせられます。日本キリスト教団の教会というのはある時期大変不運な不幸な出来事に見舞われました。イエス様が愛を行うということを教えておられるんだから、だから私たちはその愛に生きることこそが大事なんだ、そういうふうに言い合った若い人たちがですね、教会が日曜日に礼拝していることを批判して出てっちゃうということがあったんですね。イエス様の言葉を大事だって思うんだったら、こんな日曜日の午前中に礼拝してるなんか無駄でしょうって、それよりはイエス様がおっしゃったように慈善活動に街に出て励んだ方がいいに決まってるじゃないですか、日曜日の午前中に集まるのは無駄ですよ、今日は日曜じゃありませんけれども、そういう言い方からしたらですね、私たちが金曜ですけどこの時間ここに集まってきてるのは無駄なことです、それよりは愛の技に励んだ方がいいですって、そういう論理になっちゃうだろうと思います。だけれどもそうではないんですね。どうしてか、それは弟子たちが正しいことやればいいっていう話じゃないからなんです。イエス様が私たちの中心にいてくださって、私たちのために取りなしをしてくださっている、そしてそれが何にも勝る本当に大切な技だから私たちはそれにお使いをするんです。なぜこの金曜日に礼拝をするか、それは日曜日にもしみんなが礼拝に来れるんだったら日曜の礼拝だけでよかったんですけれども、日曜日にどうしても来ることができない、でも私たちの生活の中にやっぱり礼拝の場を持ちたいっていう願いがあって、今日こうして金曜日に礼拝を守ってるんです。ですからこれは日曜日ではないですけれども、しかしイエス様が私たちに与えられていることってのは本当に大切なことなんですということを表してるんです。そういう意味では私たちはですね、この女の人が高価な香油をイエス様の頭に注ぎかけているのと同じようにですね、金曜日のこの時間を神様にお捧げをしてこの場所に集まって礼拝を捧げているんです。イエス様はこういう技も私の葬りの備えになってるんだ、おっしゃってくださるんじゃないでしょうか。私たちがここで礼拝をしていることというのはイエス様の十字架、そしてさらにはよみがえりに結ばれている、イエス様の葬りにつながっている、そしてイエス様が本当に最後まで私たちを愛してくださってるんだ、その愛に結ばれて私たちはここからイエス様に結ばれたものとしての新しい生活へと押し出されていくことになるんです。イエス様はご自身を亡き者にしようとする敵のためにも、またご自身を売り渡そうとするユダのためにも十字架に向かって歩んでいかれます。敵対者やユダが、いつそれが起こるのか分かっていないときに、イエス様だけはこの日にそれが起こるんだ、そう思って十字架に歩んでいかれます。私たちはそういう今日という日に集められているんです。今日ここでイエス様が御業をなさっておられる、私たちのために十字架に向かって歩んでいかれ、そしてよみがえりの朝を迎えようとしておられる、そういう場所に私たちは招かれています。私たちはイエス様がまさに私たちのために取りなしの御業をなさってくださり、新しい命を与えてくださろうとしているんだ、そのことを聖書から聞き取るものとされたいと願います。そしてイエス様が私たちのために働いてくださっている、その主に仕えるものとしてここから新しい歩みに進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シエスの御言葉を本当に実現するのだそう信じていた女性の弟子は、主が十字架にかけられるために引き渡されるという言葉を深い嘆きを持って聞きましたが、しかしその主が自分にとって何にも変えがたい、まことに大切な方であり、そして自分の命の中心におられる方だということを高価な交友を持って表しました。私たちは与えられている人生の時間をあなたにお捧げをして、そして主イエスキリストがこの私の人生の中心におられる方であり、この私を歩ませ成り立たせる一番核になる方であるということを表すようにこの礼拝に招かれています。 どうぞ私たちが毎月この金曜礼拝に集わされる中で、主によって命を与えられ生かされている一人一人であることを改めて覚えつつ、そのようなものとしてふさわしい生活をここから始めることができますように導いてください。イエス様はすべてが過ぎ去り終わっていく中にあって、過ぎ去らないあなたの慈しみがあり、命を持ち運ぼうとなさるあなたの御業があることを指し示しながら、どんな一人も決して捨てられてはおらず顧みられるのだということを教えてくださいました。どうか私たちがあなたから与えられている今日の日に、あなたが備えてくださる隣人たちを覚えながら、みんなで共に歩む生活を励むことができますように導いてください。あなたを知っている、あなたを受け入れているものだけではなく、あなたを知らない、そしてまた受け入れず反発するような隣人に対しても、あなたがなお慈しみを注いでくださり、十字架への招きを与えてくださっていることを心に留めて、私たちがそれぞれに与えられている隣人とともに心を込めて歩んでいくことができますように導いてください。何よりも主のもとに一人一人が招かれ救われることを祈りながら、日々の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。